皆さんこんにちは、センセーズカフェの時間です。第2週、担当ですね、奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が、今日の MC で、30分間生放送で、今日もお送りしますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、奈良ですね、もう今日は朝から雨ということで、しとしととちょっとね、冷たい雨が降っているんですけれども、12月に入ってね、さすがに、寒くなってきたなという感じがいたしますが、皆さんもお風邪などを召されてないでしょうか。まあ、私の場合はね、どうしても時々こう風邪をひく時っていうのは喉からね、いつもイガイガしてちょっと咳が出てということで、もうそれ以外はね、熱が出たりとかなかなかないんですけれども、皆様ね、これからね、また年末お忙しくなる時期かと思いますので、体調に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。12月に入ってね、昨日ちょうどこれ今年の漢字というのが、ね、発表されまして、まあ、本当にね、タイミングがいいと言いますか、ちょうどね、放送の前日に発表されたので、まあ、ご存知の方もね、多いのかなとは思うんですけれども、ちょっと簡単にご紹介したいなと思います。今年の漢字第1位はこれ金と言いますかね、お金と言いますか、いろいろね、この金という字にも意味が、あるかと思います。まずね、今年はね、オリンピックイヤーということで、金メダルね、取られた選手たくさんいらっしゃいますよね。本当ね、この前オリンピック終わったばっかりなのにもう年末という感じがいたしますが、あと、まあ、金と言いますとね、お金というふうに呼び替えて、いろいろね、まあ、政治家の方の、まあ、政治資金の問題であるとか、いろいろ、東京の方ではね、こうオリンピックのね、巨額経費問題とか、まあ、豊洲のね、市場の移転問題とか、まあ、いろいろね、そういう悪い、まあ、話もあったんですけども、まあ、やはりね、皆さんイメージされるのは、オリンピックの金メダルということで、これ実はね、私も初めて知ったんですが、これね、今の漢検と言われるところね、漢字能力検定協会さんというところで、毎年一般的に公募をされているということで、なんとね、15万3千通も応募があったそうです。その中でね、この金という字が第1位ということだったそうです。さて、それ1、このね、金という字以外にもね、これ20位までね、ちょっと発表されていたので、ちょっとね、いくつかご紹介したいなと思います。あと第2位がね、これ選ぶという字ですね、選挙の選。あと第3位はこれ変、ね、変はカエルの変ということで、どうでしょう、今年ね、まあ、EU のね、イギリスの EU からの離脱の選挙とか、アメリカの大統領選挙というのをね、思い出される方もね、多かったのかなということで、あと第4位はね、震ということでね、これはもう地震のね、熊本地震が4月にございましたので、まあ、そのね、意味でのまあ震という字。あと第5位はね、これ今日驚くという字で、まあ、SMAP のね、解散とか、まあ、そういうのもね、本当にね、今年の12月でね、もう解散ということで、年末の紅白歌合戦には出るのか出ないのかというのもね、まだね、交渉の中で続けておられるようにはね、まあ、報道されておりますが、どうなるんでしょうか。あと、まあ、第6位、まあ、これもね、お米という字ね、これアメリカのね、米というのもね、連想されているそうです。あと、まあ、8位、9位というところで、まあ、ふ。これね、これふ。は、不可能の不。で、輪はね、人弁のね、輪ですね。まあ、やっぱり特にね、今年、年明け以降、不倫問題というのがね、まあ、いろんなね、名前上がってますよね。まあ、そういったね、ことも、連想されているようです。ただ、こうやって見てみるとどうでしょうかね。まあ、年明け早々にあったようなことよりも、やはりね、年の後半に、あったようなことの方が、皆さん印象に残っている。まあ、どうしてもね、この年末にね、集計するということで、どうでしょう。まあ、金という字もね、まあ、オリンピックは夏でしたけども、その後のね、まあ、政治資金はじめとしたお金の問題というのはね、まだ報道されているような感がありますので、まあ、そういった、こともあるのかなというふうに思います。で、まあ、私、今年、どうだったのかなと今振り返ってるんですけども、まあ、これは本当にありがたいことなんですけども、まあ、忙しいという字が、まあ、今年だけじゃなくてね、まあ、去年もそうだったのかもしれませんが、本当にね、順調に仕事はね、させていただいておりますので、 ありがとうございます。今ね、これね、通りでね、写真を撮っていただいている方がいらっしゃいまして。そうですね。うん、もうほんとね、あと今年もね、もう3週間足らずで終わってしまうんですけども、まあ、暇よりはね、もうありがたい。暇だったらね、私も困りますので、そういった意味では、忙しくてちょうどいいのかなという感じがいたします。今日ね、ラジオの前のね、あなたも、ぜひね、私、今年1年字で表すとこうだったなということがございましたら、メッセージいただけると嬉しいなと思います。メールがですね、784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックスは074220-7840です。で、今日のね、話題に入る前に一つね、皆様のお知らせがございます。レギュラー放送ね、12月の生成図カフェ、第2火曜日で、火曜日は今年で最後私になるんですけれども、なんと12月29日、木曜日になりますが、夜7時より、MC4 人勢揃いで、1時間のね、スペシャル放送ということで、1時間生放送で、年末ね、お届けしたいなということで今企画をしております。で、この、1時間のね、まあ、放送の中で何をしようかということで今、4人の MC それぞれみんなで話をしているんですけれども、やっぱりね、ここはね、もう3周年、丸3年この放送になりますので、リスナーのね、あなたに、これを聞いてみたいな、あれを聞いてみたいな、まあ、そういったね、聞きたいことをね、ぜひもう前もって何かあればメッセージをいただければ、それを29日に大公開ということをしたいなということで一つ、テーマを考えております。ということでね、もう一度ね、メールアドレス申し上げたいなと思います。784@narafm.jp、784@narafm.jp。こちらまでね、事前にメールをいただければ、当日放送をさせていただきたいなというふうに考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあそれではね、まあ、12月のね、今日何を話そうかということでね、まあ、先月、年末調整のね、お話、しておるんですけれども、まだね、まあ、半分ぐらいもしか終わっていないということで、残りのね、まあ、半分の話、ちょっと進めていきたいなというふうに思います。で、前回はね、扶養控除とかね、まあ、そういったお話、まあ、そもそも年末調整で何っていう話も、させていただいたんですけれども、ちょっとね、私もね、お客様の、年末調整と実務で当然やっておりますので、その中でね、一つ、まあ、質問があったことで、これね、もし、ラジオのね、前のあなたが関係するということでございましたら、ちょっとご注意いただきたいなということで、これ、家父控除という話ね、先月少し触れたんですけれども、これ、国税庁ホームページに載っておりますので、ちょっとね、ご紹介します。私は給与所得者ですが、夫と離婚して、現在、小学生の、子供2人、いずれも所得なしということでね、まあ子供さんですから収入ないですよね。3人で、暮らしています。家父控除を受けることができますかと。そもそもこの家父控除、まあ先月のね、まあおさらいということになりますけれども、まあ離婚された方と、で、あと再婚していない方、で、扶養親族または、まあ、総所得金額が38万円以下の生計を一にする子、まあ、同居であればね、もう生活一緒にしますので問題ありません。まあ、こういった方はね、家父控除を受けることができますということになっております。で、この家父控除についてはね、一般のね、扶養控除になりますと、16歳未満のね、子供さんについては扶養控除は今ね、なくなっていますので、対象にはならないんですけれども、家父控除については当然、16歳ですね、未満の子供がいたとしても対象にはなるんですね。まあ、そういったことでね、ではいくら控除の対象になるのかと言いますが、言いますと通常ね、家父控除というのは27万円控除が増えるということに税務上なっているんですけれども、16歳未満のね、子供がいているという場合には、35万円に増えるということなんですね。要はなぜね、こういった、ちょっとね、まあ、実務的にもね、お客様とか質問があったのが、かと言いますと、まあ、先ほど申し上げたようにね、もう中学生以下の子供というのはね、今、子供手当、まあ、児童手当の関係で、扶養家族にはね、入れれないということになってるんで、 カフ工事の場合はどうなのかということでね、ちょっと質問がありましたので、ちょっとね、確認してみたら、カフ工事の場合はね、対象になるということでしたので、またね、年末調整の手続きね、されてないという方まだ多いんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとね、もし、カフの方いらっしゃったらね、ちょっとご注意いただきたいなというふうに思います。で、それでは、まあ、この後ね、まあ、年末調整のね、まあ、話の続きと、先月の続きになりますけれども、ちょっと進めていきたいなというふうに思います。まず、まあ、保険料のね、まあ、控除とか、いろいろね、生命保険とか、地震保険とか、いろいろね、書いて計算する紙をね、見て、もう過去のね、ちょっと計算わからないなという方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも、どういったものが対象になるのかというのをね、ちょっとね、順を追って話したいなというふうに思います。まずね、生命保険料控除。これね、長くね、お勤めの方だったら、昔はね、簡単なね、表だったのに、最近ちょっと表が多いなとか、過去欄がね、少なくなったなという方もいらっしゃるかもしれません。今、この生命保険料控除というのは、まあ、一般の生命保険料、それから介護医療保険料に、もう一つ、個人年金保険料とね、三つにね、分かれるということで、以前はね、この介護医療というのがなかったんですけども、もう5年前からこれがね、できているということになります。では、一般の生命保険料って何というところですが、これはね、本当にね、なんかあった時に死亡のね、した時にね、家族の方にね、保険金が出るような、まあ、死亡保険とか、まあ、あとね、積み立て型のね、終身の保険というのもありますけれども、まあ、そういった保険でね、満期の時に、保険料が満期の時、またはね、事故があった時に保険金が支払われるものを、一般の生命保険料というふうに言います。この中でね、新とかね、旧とか、皆様ね、生命保険会社からいろいろハガキがね、届いてるかなと思うんですけども、その中に新とか旧とか書いてると思います。まあ、これはね、平成24年の1月以降に契約したものが、まあ、新生命保険ということで、逆に平成23年までに契約したものが旧生命保険ということで、区分されておりまして、まあ、これはね、その契約した時期に応じて、まあ、生命保険の控除額のね、計算方法が違うということで、まあ、現在ね、まあ、両方の制度があるということで、まあ、これもね、まあ、何十年かがすれば、もう新というものだけになるのかもしれませんが、今のところ当分ね、まあ、2つあるというようなことになっております。で、もう一つ、2つ目のね、介護医療保険料、まあ、これ何ですかということで、まあ、これはね、病気であるとか、まあね、本当に怪我などによってね、まあ、障害、まあ、これらのね、理由に応じて、保険金が払われるような契約についてはね、まあ、介護医療保険料ということで、これもね、平成24年以降に契約したものというのが、この介護医療保険料というものになります。まあ、同じね、病気とか、体の障害にね、関する保険でも、平成23年までにね、まあ、契約しているようなものについては、まあ、一般のね、生命保険料に入ることになりますので、はがき見ていただいてね、まあ、どちらになるのかというのをね、ご注意いただきたいなというふうに思います。まあ、まずね、はがきが来ているかどうかというのでね、まあ、概ねね、判断できるのかなと思いますが、ね、もう、それさえあれば、見て書けば難しいものでは決してありませんので、まだね、年末調整の書類出しておられないという方はね、まあ、早めにね、勤務先に出してもらいたいなと。まあ、給与ね、計算される、事務の方はね、それがないとね、年末調整できないので、まだかなということで、多分待っておられるんじゃないかなというふうに思います。あと、個人年金。これはですね、もうね、民間のね、生命保険会社等で、まあ、10年以上ね、積み立てて、もらう期間もね、10年以上のにわたって、年金をもらうというね、まあ、税務上ね、そういう規定が設けられているんですけども、そういったね、年金契約をして積み立てているような保険を、まあ、個人年金保険というふうに言います。まあ、こちらもね、平成23年までに契約したもの、平成24年以降に契約したものということでね、これも新と旧というのが、ございます。 こちらもね、ハガキを見ていただいてね、間違いなくお書きいただきたいなというふうに思います。それではここで一旦ね、コマーシャルを挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、相続税贈与税の申告なら奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった。この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
メッセージをね、いただいておりますので、ご紹介したいと思います。ラジオネーム野口さん、ありがとうございます。クリスマスイブの予定や正月休みの予定はありますかということで、予定、そうですね、特別にね、どこへ行くとかそういうのは全くないんですけれども、まあ、お正月はね、実家とか親戚周りはあるのかなと思いますが、クリスマスイブね、今回23から25日というのは3連休金土日ということで、どこもね大混雑になるんじゃないかなと思いますが、私の場合はおそらく、まあ、近くのねショッピングモールとかで、まあ、子守りをしているといったような感じじゃないでしょうか。ひょっとしたらね、仕事が立て込んでてやってるかもしれませんが、なかなかね、子供が3人いるとそうはいかないというところもありまして、まあ、悩ましいところであります。もう一ついただいております。ラジオネームコロンさん、ありがとうございます。伊豆田先生、こんにちは。こんにちは。スペシャル楽しみです。聞きたいことですが、今年泣いたことですかね、ということで、いいテーマですね。これぜひね、このお話は年末までね、撮っていって、29日の放送の時にね、みんなにね、一言ずつ喋ってもらおうかなということで、年末に撮っておきたいと思いますんで、年末の放送もぜひよろしくお願いいたします。ではね、先ほどね、生命保険の控除の続きの話、いきたいと思います。あとね、まあ、じゃあ生命保険料控除って、かけるのはいいけれども、まあ、いくら控除してくれるのかということで、まあ、いろいろね計算式はあるんですけれども、まあ、一番ね大きいところでね簡単にご紹介しますと、平成24年以降に契約したもの、3つね、今ね3つに分かれてますけども、まあ、8万円以上、支払った場合には一律上限4万円控除してくれるというふうになっています。また23年までにね契約した9とついたね生命保険、また個人年金のものについては10万円以上お支払いになった場合には一律5万円ということになっております。では続いてまいります。地震保険料ということでね、これね、もうその昔はね、損害保険料、まあ、火災保険とかもね、昔は控除の対象になってたんですけども、これもね、10年前から、まあ、地震保険に原則ね、限定されるように変わったということで、まあ、地震保険料って何というところからお話しします。まずね、これ、家屋、家財のうち、それこそね、地震によってね、まあ、倒壊したとか、そういう時に出るような保険、が一般的な地震保険と言われるもので、まあ、これもね、主に損害保険会社がね、取り扱いの方はまあしているようなものでして、まあ、これについてはね、上限はね、5万円、まあ、5万円を超える分については足切りということになりますけれども、まあ、これはね、5万円までの分については払った金額そのまま控除の対象になるということになっております。あとね、最近ではね、あまり見かけなくなってきたんですけれども、まあ、これ経過措置というふうにね、言われるもので、まあ、平成18年までにね契約したこれ火災保険のうち10年以上のね、契約期間があって満期のね、返礼金があるような保険、まあ、これをね、旧長期損害保険契約と言いまして、まあ、こういったものについてはね、まあ、一定の算式があるんですけれども、まあ、上限1万5000円まで 控除をすることができるというような、ものがこの地震保険料控除の中に、ね、2つあります。まあ、地震保険料は、ねそんなに、ね数がないのでもう簡単に終わっておきたいと思います。では続きまして、社会保険料控除ですね。これはね、サラリーマンの方についてはどうでしょう。もう会社のね方で健康保険とか厚生年金、雇用保険全部ね引かれておりますので、特にね年末調整の時にあえて書くということはないんですけれども、中にはね、社会保険ね、会社の社会保険で、ね、働くね、一般的に週30時間以上働いているとね、まあ、社会保険加入義務ということがありますけれども、まあ、そういったね社会保険に入っておられない方、まあ、国民健康保険とかね国民年金をかけておられる方についてはこの年末調整の時、またね年末調整されてないという方はね、まあ、確定申告でということになるんですけれども、このね年末調整でするという時にはこの社会保険料控除に入ってきます。まあ、主なものとしてね、まあ、先ほど申し上げた国民健康保険、それから国民年金、あと国民年金基金、まあ、このあたりがね、まあ、代表的なものなのかなというふうに思います。でここでね、一つ、ご注意いただきたいのが、どうでしょう、あの国民年金になりますと、例えば、子供さんがねもう学生でもう20歳過ぎているというケース、例えば、ね、奥様はね、の分の、国民年金保険料を負担しているなんてケースもあろうかと思いますが、まあ、そういった場合にはね、名前が子供さんとか、まあ、奥さんとなっていてもですね、そのね、まあ、一般的にご主人がね、働いて、奥さんが家でね、家事をされているという、まあ、専業主婦の形態でありますと、おそらくね、ご主人のね、収入からお支払いということになりますので、そういったね、ご主人がお支払いになっているような社会保険料に関しては、ご主人の年末調整の方で控除をすることができるということになっております。この社会保険料控除はね結構金額ね大きいので、なんせこれはね払った金額をね、全額引いてくれるということで、これね漏れちゃうと結構所得税の額だいぶ変わっちゃいますので、これはねお忘れないように、ちゃんと書いていただきたいなというふうに思います。またね、国民年金に関してはね、証明書というのがねもう家に届いているかと思いますので、まあ、こちらの方をね、つけていただきたいなというふうに思います。あと国民健康保険というのはね、特にね証明書のね、添付の義務は税務上ないんですけども、会社の方からね正しく計算するために出してくださいと言われる場合があるかもしれませんので、その場合はね、払った領収書などを、出していただけたらいいのかなというふうに思います。もう一通メッセージをいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム四つ葉のクローバーさん、ありがとうございます。こんにちは。サンタさんのお帽子かわいいですね。あ、この前を通っていただいたんですね。ありがとうございます。特別番組のテーマは今年解決しなかった悩み事なんてどうでしょう。先生方がそれば解決してくれそうですし、先生方の悩みを聞いてみたいですと。そうですね、これぜひとも、当日ねでも結構です。今ラジオねお聞きの方は今のうちにメッセージいただいても全然結構ですので、お便りいただければ非常に我々も、力づけて励まされますのでよろしくお願いします。ところで、私はパートもしていますが、たまに頼まれて別のアルバイトもしています。今まで確定申告なんてしたことないのですが、マイナンバー制になるとその辺も調べられるのでしょうか。ちなみにパートでは税金を払っていますということで、まあ、これはねマイナンバーにするから分かると、まあ、分かりやすくなるのかもしれませんが、ね、たまに、頼まれて別のアルバイトをしていますということで、まあ、これもね、まあ、パートということはね、給料だと思いますので、まあ、給与以外のね、収入、これ雑収入ですと、まあ、20万円以上の所得があると、所得税の申告をしなければならない。まあ、住民税の場合はね、20万円に関わらず、住民税の申告は市役所にしないといけないということになってますので、まあ、マイナンバーね、あるなしに関わらず、確定申告の方は、していただきたいなというふうに思います。はい、もう一通メッセージ、頂戴しております。ありがとうございます。ラジオネーム、万美子さん、こんにちは。年末特番のテーマは、お年玉の習慣はいつまで続くか、それぞれの先生に語ってもらいたい。お、 お年玉、そうですね。まあ私はね、お年玉、もう完全にね、上げる方になっておりますので、まああといつまで上げ続けるのか。まあ多分ね、もし孫が将来できることがあれば、まあ、ずっと上げ続けることになるんだろうなと思いますが、果たしてこれはいつまで続くのかということですね。これはね、ぜひ年末の時に、他のね、MC の意見も聞いてみたいなというふうに思います。はい、残り時間が少なくなってまいりましたね。もう少しだけ、年末調整のお話ししたいなというふうに思います。あと今日ね、ラジオの前の方はね、あまり馴染みがないのかもしれません。小規模企業共済と掛け金ということで、この小規模企業共済って言いますとね、まあ、我々ね、個人事業者とか、まあ、中小企業の社長さんがね、自分のね、自身で経営してると退職金って誰も出してくれないので、要は自分で将来のために貯めるしかないということで、これはね、まあ、国のね、独立行政法人がね、運営している団体で、まあ、こういったね、共済契約という制度を設けてまして、そこにね、積み立てした金額というのは全額控除になるという制度があります。で、ここでね、もう一つね、ちょっと付け加えてお話ししたいのが、401K ってね、何ヶ月か前にね、まあ、お話したことも私もありますし、29年からね、専業主婦でも 401K 確定拠出型のね、年金に加入することができるということで、まあ、時々ね、報道等でも流れているんですけれども、まあ、これをね、すでにもうね、かけていらっしゃる、お仕事されている方でね、かけておられる方も中にはね、おられるかと思います。まあ、そういったね、掛け金についてもね、掛け金が全額控除対象ということになっております。まあ、これはね、先ほどね、国民年金のようにね、扶養家族の分をね、かけては、もう控除になるのかと言いますと、これはね、自分自身の分しか、この、年末調整もしくは確定申告ではね、控除の対象にならないということになっておりますので、ご注意をいただきたいな、というふうに思います。あとね、ちょ、時間はなくなっちゃったんですけどもね、住宅ローン控除。これもね、1年目、家を建ててね、最初の年はね、確定申告しないといけないんですけれども、2年目以降はね、年末調整で対応が可能ということになっておりますので、もしね、該当する方いらっしゃったら、銀行のね、住宅ローンの残高証明書と、それから税務署からね、住宅ローン控除をね、年末調整でするための書類っていうのがね、おそらく届いているかと思いますので、それをお出しいただきたいなというふうに思います。はい、メッセージ続いていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、みみこさん。いつも丁寧に説明してくださり、勉強になります。でも、数字が苦手なので、なかなか難しいので、やはり、伊豆田先生みたいに、わかる先生にお願いするのが一番正確で安心ですね、ということで、ね、嬉しい言葉、いただいております。ありがとうございます。レギュラー放送はね、今日でちょうど私も丸3年、最初ね、この放送を始めた時にはどうなるかと毎回ドキドキしておりましたが、なんとなくと言いますか、なんとか3年、終えることができまして、来月ね、1月はね、連休明けの10日にレギュラー放送をお送りいたします。来週はね、司会師の、中島先生が、お送りしますので、ここでね、1年ありがとうございましたと言いたいところなんですが、繰り返しになります。今回は、年末の12月29日、木曜日夜7時より MC 4人勢揃いで生放送1時間スペシャルという企画をしておりますので、ラジオの前のね、あなたもぜひ29日の夜7時、ラジオを聞いていただきたいなというふうに思います。それでは年末に再度お聞きいただきたいと思います。それでは皆様、さようなら。